4月27日土曜日、これまでに入っている医療や政治のニュースなどをお伝えします。北朝鮮の国家航空宇宙技術総局のスポークスマンは27日、宇宙偵察基盤の能力を向上させるための任務を計画通りに決行するとの談話を発表しました。朝鮮中央通信が伝えました。アメリカ国防総省は26日、ロシアの侵攻を受けるウクライナの自衛を助けるため、最大60億ドルの軍事支援を実施すると発表しました。1回の支援決定額としては過去最大規模となります。24日に打ち出した直近のニーズに合わせて、アメリカ軍の備蓄から提供する10億ドルの支援とは別に、中長期的な防衛力強化につなげるのが目的です。自民党の森雅宏、岐阜県議が代表を務める政治団体が事務所を設置する道県海津市内の土地を知人から無償提供されているのに免除された借地料相当額を収入として政治資金収支報告書に記載していないことが朝日新聞の取材で分かりました。森氏は県選挙管理委員会に確認し、必要があれば収支報告書を訂正したいと話しました。イギリス王室は26日午後、がんを患っているチャールズ国王が来週から公務に復帰すると発表しました。6月下旬にはカミラ王妃と共に天皇皇后両陛下をバッキンガム宮殿に迎えることも合わせて公表されました。欧州連合の行政を担う欧州委員会は26日、デジタルサービス法の規制対象に中国発のファッション通販サイト、シェインを指定したと発表しました。今後、違法商品対策や利用者保護が義務付けられます。ロシアを利する目的でイギリス国内で敵対的な行為をしたとして、A 検察とロンドン警視庁は26日、20から60歳の男5人を国家安全保障法違反の罪などで訴追したと発表しました。今年3月にウクライナと関係のある商業施設に放火したなどとされます。中国の全国人民代表大会の常務委員会は26日までの会議で統計法の改正案を審議しました。地方政府による不正な水増しなどが相次ぎ、統計への国内外の信頼が揺らぐ中、中央による監督や不正行為への罰則強化を図ります。日本学術会議の法人化に向け、会員の選考方法について議論する内閣府の有識者作業部会の初会合が26日に開かれました。会員が新会員候補者を推薦する従来の方式に対し、会合では投票方式などを求める意見が上がりました。政府は来年にも法整備し、選考の透明性や厳正さを高めるとしています。パレスチナ自治区ガザへの空爆で死亡した妊婦のお腹から助け出された赤ちゃんについて、AP 通信は26日、その後に死亡したと報じました。保育器の中に入っていましたが、健康状態が悪化し、助からなかったと言います。アメリカ国防総省は25日、パレスチナ自治区ガザ沿岸で人道支援物資を海から搬入するための海上桟橋の建設を始めたと明らかにしました。人口の半数近くが飢餓の危機に直面しているとされるガザで、食料の搬入経路を拡大する狙いがあります。ベトナムの権力序列トップ4の一人、ブオン・ディン・フエ国会議長が26日、辞任する意向を示し、共産党中央委員会の会議で承認されました。国営メディアは、党の規則に違反した、と報じています。先月には、国家元首である国家主席も、同じ理由で辞任しており、一党支配体制のベトナムで異例の事態が続いています。 2027年度の防衛費を国内総生産比 2% に増やす政府方針をめぐり、木原稔防衛大臣は26日、24年度予算では 1.6% となり、前年度から 0.2 ポイント増えたと発表しました。自民党森山派は26日、政治団体の解散届を総務大臣宛に提出しました。同派関係者が明らかにしました。裏金事件で解散表明した5派閥のうち解散を届け出たのは初めてです。和歌山県町村会は26日、会長の岡本明、九度山町長が自民党の鶴保陽介参議院議員に次期衆議院選挙の和歌山新1区への立候補の留保を要請したと発表しました。鶴保氏は昨年に、くら替えでの出馬を表明しています。自民党派閥の裏金事件を受け、政治資金規正法改正などを議論する衆議院政治改革特別委員会が26日に始まり、各党の改正案が出揃いました。自民と他党の隔たりは大きく、6月の会期末までに実効性のある案をまとめられるかが焦点となります。自民党は所属国会議員に従来7月末に支給していた政治資金を6月に繰り上げます。国会会期末に合わせた6月解散への備えとの憶測も飛びますが、裏金事件を受けた議員の収入不足を補うのが実際の狙いのようです。ウクライナの反汚職裁判所は26日、国有地を不正に取得したなどとして、ミコラ・ソルスキー農業政策、食糧省の交流を決めました。ウクライナメディアが一斉に報じました。ソルスキー氏は25日、議会に辞表を提出しています。中国を訪問中のブリンケン、アメリカ国務長官は26日午後、シーチンピン国家主席と会談しました。中国国営中央テレビが伝えました。ブリンケン氏と習氏の会談は、昨年6月以来、11月に迫るアメリカ大統領選前に、バイデン政権高官が習氏と会うのは、今回が最後となる可能性が高く、選挙後も見据えた両国関係の安定化を図れるかが焦点になります。パリ北部のモンマルトル地区で25日朝、有名、キャバレー、ムーランルージュのシンボルである赤い風車の羽が落下しているのが見つかりました。同日、アメリカ、CNN などが報じました。怪我人はいないと言います。ニュースをお伝えしました。
朝日新聞ニュースの現場からパーソナリティの神田大輔です。ある聞きをお聞きの皆さんにおすすめのポッドキャストがあるんです。ニュースの現場からは一つのテーマを記者が徹底的に掘り下げます。世の中は複雑です。取材を重ねて見えてきた実像を単純化せずじっくり言葉を尽くして伝えます。様々な話題との予期せぬ出会いをお楽しみください。アプリからニュースの現場からで検索してください。